Once upon a time, a long time ago, there was a little girl called Bertha. She was always well-behaved and worked hard at school to please her parents and her teachers. She was never late, never dirty, never rude, and she never told her.
こんばんは。8月2日土曜日21時を回りました。みんなとつながるラジオとラジコ始まりました。というわけでですね、はい、皆さんこんばんはです、いかがお過ごしでしょうか。ちょっとね、もう夏本番、8月入りました。もう海開きもね済んでますし、皆さんね、いろいろレジャーに出かけられると思いますけども、ぜひぜひね、あの天候とか変わったりもしやすいんで、安全には気をつけてお出かけください。というわけでですね、この番組は毎週土曜のレギュラー放送となっておりまして、ジャンルに関係なく万物の一点物にスポットを当て、ラジオの前の皆さんとつながっていく情報バラエティ番組です。また各週担当のパーソナリティによる個性豊かなコンテンツもお楽しみください。というわけで、第1週のパーソナリティを担当いたします、三杉香織です。どうぞよろしくお願いします。今回でね、もう4回目かな?もうというわけで、ちょっとだいぶ慣れてきたんですけども、喋るのが。はい、皆さん関西弁、ちょっとこのパーソナリティの時だけ、すごいクールな関西弁でね、思われてるかもしれませんけども、まあ、そこの辺は多めに見ていただきながら、はい、楽しんでいただければと思います。それでは、本日のメニューです。今週のスポットライトのコーナーではゲストに沖縄のフォークシンガー玉木正幸さんをゲストにお迎えしております。後半はリスナー参加型のつながるお便りのコーナー、今月のテーマは私の怪奇体験パート2でございます。今週もね、あのお便りいただいておりますのでご紹介してまいります。それとね、もちろんリクエストやおすすめの音楽もご用意しておりますのでよろしくお願いいたします。では、それでは今週も行きましょう。みんなとつながるラジオとラジコ。
ラジオとラジコはバーガンディープロモーションの提供でお送りいたします。
今週のスポットライトということで、今週のスポットライト、今週のスポットライトはゲストに沖縄出身のフォークシンガー玉木正幸さんをお迎えしております。いらっしゃいませ。
こんばんは。
はい、はじめまして。こんばんは。
はじめましてじゃないですよ
そうですね、すいません、はじめましてじゃないですね、うん、はい。皆さんね、誰なのっていうところでちょっとね、知らない方もね、おられると思うんですけども、はい、まず私から玉木さんの紹介をさせていただきたいと思います。玉木正幸さんは、沖縄出身、沖縄のコザ出身ですね、のフォークシンガーで、弾き語りをねされておられます。そうですね、普段はライブもされておられますけども、エンジニアとしてもね、うん、お仕事をね、うん、されているということで、うん、私も三杉香織、私も大変お世話になっております、うん、どうですか玉木さん、
いや、てかあんまりエンジニアの話はしないよ
あ、そうですねそうですね、はい、そうですね、玉木正幸としてのシンガーとしてのお話ですね、うん、はい。というわけで、私との出会いっていうところなんですけどね、はい、玉木さん、うん、覚えてます？
覚えてるよ、
はい、うん、偶然ね、三杉香織、私が一人でやるということでエンジニアとかそのね、お手伝いしていただける人を探してまして、うん、はい、インターネットでポツッとなんか適当に入れたらパーンって出てきたのが、
うん、そうそう、適当な人間だから適当な人に捕まると。
でそんなこと、適当な、まあね、それはね、まあ、一理ありますけども、うん、で、あっていうことで千葉県の津田沼なんだということでね、はい、なんと私のちょっとね、自分の家から、うん、アパートから一本でね、はい、地下鉄ほにゃほにゃ線で行けるという、うん、まあ別に津田沼って言ってるから普通に言ったらいいじゃんって感じですけど、うんうんうん、そうそう、それでね、あれ初めてでは何の曲撮りましたっけ、う
ん、あれはね、なんだっけね、あれ香織ちゃん結構撮ってるからね、
そう、悲しみとともにだったっけ、
う
ん、
あ、そっか、
あれやったっけ、 そうですね、あれですかね、
うん、そう
ですね、うんうん、私三杉かおり YouTube にもね皆さんアップしてるんですけど、あの悲しみとともにという曲がありまして、うん、あれをちょっと玉木さんと初めてさせていただきましたね、うん、あの曲も結構あれ何時間かかったん
だ、あれだから初めてほらその時初めてかおりちゃんと会って、はい、で初めてその歌を聴いて、うん、でその日で6時間でアレンジして、
うん、そうそう
レコーディングまでしたと、
もうげっそりしてました
初めて聴いた曲を、はい、4時間ぐらいか、
そうですね、
でアレンジしたという、はい、まあ、あくまでも簡易的なものだけど、ね、
いえいえそんなことございません、うん、その前にねもちろんあのメールでやり取りしてたんですけども ね、
あ、 そうだね、
あの時に今私が撮った自分のちょっとした歌をね、うん、聞いた時に玉木さんがこう、うん、あ曲が見えたよっておっしゃってくれたのがね、はいはい、すごい印象的だったんですけど、
リズム感いいのと、あと
ありが
とうございます、ピッチがしっかりしてるというね、
いやいやもうそれをいつも言葉いただけて、うん、もうこんなハードルが上がってちょっともっと頑張れなんだと、いつも思ってたんですけども、うん、まあ、それであれが初めてで、うん、その後何回か
その後もそう何回かレコーディングして、
そうですよね、
うん、でまあ仲良くなって、
そうですよね、いろいろ飲みに飲んだりもしますよね、
そうそうそうそう
泡盛は飲めないって言ってね、ちょっと
でも結構そっちが目的だったりする
ね、そうそうそう、なんかこの間もレコーディングでね、ちょっとリハーサルライブのね玉木さんにお手伝いもちろん三杉かおりしていただいてるんですけども、うん、だいたいリハーサルの時はお昼をね一緒に食べに行くんですね、サバ定食を、
いつもの店ですね、
そうそうそうでそこで食べるときにビールは絶対飲む前提じゃないんですけどね、飲んじゃうんですよね、
いやでもあそこの店員さんも知ってるよ、
覚えてますよね、
この人はビールも生を飲むんだっていう、
は
い、
そうそう、そんな感じでね皆さん私たちはリハーサルをする前に必ずビールを飲むという、まあいろんな方いますけど、
まあ、基本でしょ、
基本そう、ライブされてるとき飲んでる人多いですよね、
そうそうそう、
まあまあちょっとそういう感じでテンション上げてねレコーディング入って、うん、不思議なんですけどあのスタジオね RBC スタジオっていうね、うん、スタジオなんですけども皆さん津田沼駅徒歩何分ですか、
1分、
うん、すごく近いんですね、すごく音響もしっかりしてて素晴らしいねエンジニアの方がおられますね、目の前におられる方ですけども
狭いけどねあそこね、
いえいえ、うん、安心して歌えるんですよね、
まあ、夜はバーになるんだそこ、
あそうなんですね、何沖縄バーですか、
RBC バー、
RBC バー
そうそうそう、
なんかあれですかゴーヤチャンプルとか作ってくれるんですか、
いやあそこはねキッチンないんで、
あそうなんですね、
そうそうそう、だから要するにバーだよね、う
ん、あそっか、うん、まあ海ぶどうぐらいだったら出てきますか、
まあ買いに行けばね、
あわかりましたいいですね、うん、でそういつもね歌うとすごい安心して歌えるんですよね、うん、なんか普通私の場合なんですけど、まあ、だいたいボーカリストってお酒飲んでしまうと歌う前に飲むとすごい声のねなんか発声の仕方とかちょっとできなくなったりとかあるんですけど、なんか RBC スタジオはね歌いやすくて伸び伸び声が出ちゃうという、あと眠たくなるんですねあのスタジオ
なんでだろ
うね、ビール飲んでるからやろっていう説も、
まあ、それもあるよ、う
ん、君がビール飲んでるからでしょって話ですけどうん、うん、まあ、そんな感じでねなんか出会ってか何回か録音したり、うん、結構私の要望にもねなんかすぐに私がこう聞いてほしいやっぱりコードとかっていうかイメージをすぐに実現してくれる天才玉木雅之先生大先生の
いやこれ上げすぎですよ
あいやそうですかね
まあでもシンガーが気持ちよくなれるようにというふうにはやっぱり、はいはい努めてるけどね、
そうですね、
いつも考えてる、
うん、なんかいろんな方のねエンジニアとかいろいろされてると思うんですけど、うん、まあ、自分の、まあ、今回は玉木雅之アーティストとしてね、うん、シンガーとして の、 ゲストなんですけども、うん、自分の曲作りでこうなんかテーマにしてることとか、うん、なんか、まあ、例えば歌詞でこれを気をつけてるとかこう曲作りでこうしてるよっていうようなことで何かありますか、うんうん、
まあ、大半はでもメッセージだね、やっぱフォークシンガーだから、
はい、
やっぱ伝えたいことがあるから歌ってるというふうには常々、うん、一応思ってはいるよ。
なるほどです、ね、うん、歌詞もでもそうですよね、
うん、まあ、メッセージ色の強いシンガーたちに影響を受けたというね、うん、
そうですね、
多分そこから来てるから、
はい、
生意気なこと言うとね、
いえいえそんなことございませんけど
でも、まあ、そう思ってるねやっぱりね、
うん、でもそうです、うん、曲を聴いててもやっぱり温かくて本当に、ね、玉木雅之っていうアーティストはその温かくてね人の心を洗うような、まあ、沖縄の海のようなね、うん、そういう自然の風景をこう目に浮かばせてくれるアーティストだなっていうのは彼の曲を聴いたりライブを見てもすごく思うんですけども、純粋なねピュアな自分に戻れちゃうという、
ピュアそうか、これピュアかな、
まあ、ピュアですよ多分、
結構ドロドロしてるよ
あんまりプライベート知らないですけど
そう隠してるから、
だいたい音楽やる人はあんまりプライベートはお互い知りませんもんね、
う
ん、
そうそうそう、
はい、
お互いにね、
うん、そうですね、というわけでここでじゃあ玉木雅之一曲ね皆様にお送りしたいと思うんですけども、うん、
はい、
では玉木雅之さんより曲をご紹介お願いいたします、
うん、まあ、ちょっといろいろ考えたんだけどね、
はい、
じゃあこの曲聴いてください、玉木雅之で沖縄あるがままに。
バーガンディープロモーション、
玉木正幸で沖縄あるがままにでした。はい、というわけで、本日はね、沖縄シンガーソング、あ、フォークシンガーですね、すいません、フォークシンガー玉木正幸氏をお迎えしております。はい、玉木さん、それではお話の続きをしたいと思いますけども、うんうん、あのお聞きしたいのは音楽を始めたきっかけ、
はい、
はい、教えてください。
これ曖昧だけど よくわからないんだけどね、うんうん、ちっちゃい頃の話はじゃあ抜きにして、
うんうんうん、
あ、まあ決定的というか、
うん、
中3の時に僕ギター買ったんだわ、
うん、
でそれでね、これ話すと長くなってしまうので、で高校1年か高1の、秋にね、とあるイベントに呼ばれて歌ったのよ、
うん、
そしたらギャラもらったの。
え、
初めてのステージでギャラもらってしまって、まあ、ギャラといってもね、うん、まあ足大ぐらいな、うん、まあ、多分3000円ぐらいだったと思うんだけど、うん、それをもらったから勘違いして、
おお、
俺才能あるんだってその勘違いがずっと続いて、うん、今日に至るという。
素晴らしいですね
その続きですね。
え、そう、続いちゃうとこもすごくない？でもなんか、
いや、でもその時思ったんだね、勘違いって怖いね、うん、俺才能あるんだよ絶対プロになれるんだ、
才能あると思いますけど
だから俺18で上京したよ、
うんうん、
でことごとくやられて、うん、尻尾巻いて帰ったのが半年後だ。
あ、そっか、うん、一回帰られたんだ。
そうそうそう、
沖縄
で。それからまた22の時にね、うん、腹くくって出て、うん、もうずっとこっちだね。
すごい、
うん、
なんか一本の映画になりそうですね。
だからね、いつか本書こうと思って俺
自伝みたいな自伝みたいな
誰か読むよ
読んでくれますよみんな。
いや、読む人いないと思うけど
仲間が買いますよ、
うん、まあ、でも今実はその計画もあるんだ本当に。
え、すごい。
そうそうそう、俺字書けないから、うん、だからバーっとこう僕が走ったことをね、うん、あの誰かに書いてもらって、うん、でまあ清書してもらって、うん、ちゃんとあのなんていう の、 あのこういう仕事の人いるじゃん、
うんうん、
に、
あ、あのライターの方某おられるじゃないですか。あのライターの方、
そうそうそう、いるよ。
え、あの方に頼んでみたらいいとか、
うん、あと出版社もね知ってるとかあるし。
そうなんですね。
そう、ある、沖縄にあるんだけど、
着々と。じゃあ、
そうそうそう、で一応進んではいるんだけど、
うわ、すごい。
ただ誰が読むかという。
読みます私
まあまあまあ面白おかしくはなると思うけどね。
へー、なんかもうそれこそね、なんか例えばさ、ギター片手になんか肩担いで、
そうそうそう、
みたいな感じでしょ。
そう、本当にそうやって出てきたんだよ俺ね。
なんかマンションの契約とかめちゃくちゃ大変じゃないですか、その最初の時期って。
最初、うん、いや、アパート借りれなかったよ。
あ、本当？
そう、住むとこなかったもん。本当に大変だったよ。今とは違うよ。
うわ、
昔はだからまだ沖縄というとね、うん、ちょっと面白がられたという、うん、ちょっとやっぱまだ俺の頃はあったわ、
喋り方が違うとか、うん、
朝鮮人沖縄人お断りとかっていうのがあったよ、まだあった。
なんかひどいですね、うん、でもなんかそう時代がね、でもその、まあ、その社会だからこそそれに対する反骨的なメッセージとかその
あるかもしれないね、
うん、絶対出てたと思いますね、う
ん、ただもちろんそれは昔の話だって、今はもちろんねそんなこと一切ないけど、
うんうんうん、なんかこうちゃんと そこの時代だからこそ多分そこの社会状況で出来上がる曲とかも多分玉木正幸にあった
んじゃないか、うん、あるかもし
れないね。だからなんかすごくね、玉木さんの曲聴いてて思うのは、すごい最新のポップス売れるためじゃないんですよね。なんかこう本当になんか魂がというかじゃないですけど、こう痛いところをね優しく包んでくれるような曲なんです、うん、すごいなんかベタ褒めしてて恥ずかしいですけどいつも一緒にやらせてもらっててね本当に一、うん、人で YouTube とか見ると、うん、なんて優しいんだろうなと思うんですけど、
うん、まあ、優しいかね、どうだろう、ね、自分ではよくわからないけどね。
優しいです、
うん、でも AKB も聞くよ。
いいですね、はい、かわいいですよ
というかお父さん子にというか、
いいですね、
うん、まあ、仕事柄ね、いろいろ聞かないといけないから。
あ、そうですね、エンジニアの方もね、スタジオでね、うん、されてますもんね、
うんうん、
まあ、缶詰もいっぱいあるということ、缶詰バーを目指してるというね、そんな感じでされておられそうですけどもまあ本当にね、皆様ラジオをお聞きの皆様ね、玉木正幸、彼の音楽はね、iTunes とかでも配信されてる、
うん、iTunes は
ない、タワーレコードとか、
う
ん、
そう、俺は形にこだわるからやっぱ CD レコードだね、は
い、そうですね、そうそうそう、タワーレコードに置いてるって言ってた。
あるよ、ファーストは。
ありますね、そう、うん、タワーレコードにね、玉木正幸氏フォークのジャンル、フォークのとこにあるのかな、
ね、沖縄ポップスというふうになってる、はい、有線とかも沖縄ポップスでしか流れない、
うん、あ、そうですか、
うん、普通のところが流れ
ない。リクエスト流れますね、リクエストしたらね、沖縄ポップス
で、沖縄ポップスチャンネルってリクエストできたっけな、わ、うん、からないけど、まあ、
そうですか、
時々流れてる、
うん、あ、そう、素晴らしい、時々流れてるからさらっと言えるところがね、やっぱ器がねちょっとね格が違うなと思うんですけどその格の違う、
ヒット曲ないからそんな偉そうなこと言えない、
全部がヒット曲なんですよ、うん、そういうわけであんまり私も褒めベタ褒めにちょっとね 上げて上げての感じの、ね、喋ってると思われてもどうなんかと思いますけども
。というか、かおりちゃんの、はい、話をした方がいいよ。
そうですね、はい。うん、ということで、三杉かおりの印象とかね、いろいろお聞きしたいんですけど、うん、どうですか。
まあ、冒頭でもね、言ったけど、はい、最初だからリズム感がしっかりしてて、ピッチもしっかりしてる歌唱力のある女の子っていうのが第一印象だった。まあ、付き合い始めて、うん、なんて言うんだろう、その印象は未だに変わらないんだけどね。うん、ただ、いろんなことが分かってきたっていうのは音楽に対してすごく熱心ではあるがゆえに、うん、こう爆弾のように喋るというかね、で俺が間でこうなんだよって言おうとしても、うん、その話の続きがババババーっとくるもんだから話す間がないの。
確かに
君と話をすると
でも熱すぎるのはありますよね。
そうかなり熱いよね。
熱いかも、うん、分かってほしいって気持ちがあるのかも。
そうそう、お酒飲むときは、うん、俺も負けずとバーッと喋るから、
そうですね、
割とバランスいいのね、う
ん、普通の時はうちに攻撃されてくる
とね、そうもう聞き手に回るという。
なるほどね、うん、こうだよこうだよ、うん、こうですよ、ね。
でもカールちゃんらしくて俺はいいと思うけどね。
ありがとうございます、うん、そうですね。あと三杉かおりの曲なんですけど、うん、どういうなんかこうミュージシャンとしてこう聞いててどんな感じですか。
バラエティに飛んでって面白い。
ほんまですか。
うん、持ってくる曲、持ってくる曲ね、はい、あこう来るかみたいな。
そうですね、うん、確かに一つのっぽくない、全部同じじゃないですよね。
まあ言ってみれば童謡かけと言えば多分かけると思うし、はい、演歌行こうといえばコテコテの演歌も多分かけると思うし、
そうですね、前回ね撮って今ライブではやってるんですけどね、うん、皆さん、うん、雨と海という曲がございまして、うん、ちょっとね演歌調歌謡曲チックなんですよね、うん、あれもかっこいいですよね、
うん、なんかね全てにおいてカルチャーの曲というのはこう情念というかね、
そうですね、
そうなんかこう女のなんかこう、うん、そういうところ ね、 すごく感じるというか、
はい、
うん、
その辺をだから中心に歌っていって、うん、まあ、その辺の層にね、うん、聞いていただきたい、まあ、男性ももちろん聞いてほしいんですけど、うん、聞いていただきたいなと思ってますね、うん、まあ、そんな感じでこれからも自分のキャラといいますか、自分の三杉かおりというアーティストとしての設定はねブレずにやっていきたいかなとは思うんですけど、うん、
いやまんまでいいと思うよ。
そうですね、うん、まあ、もうちょっと新曲も作って、今後のねライブ活動にももうちょっとね曲を増やしていけたらなと思っておりますので、うん、はい、というわけでですね、本日は、ゲストに、沖縄出身フォークシンガー玉木正幸氏をお迎えしてお送りしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
つながるお便り、つながるお便り、今月のテーマは私の怪奇体験パート2でございますね。なんでそんな言い方やねんって感じですけども、ちょっとでも怖さを紛らわそうとね面白く喋ってる自分がいます。でもね、はい、早速聞きたいと思います。それでは読んでいきましょう。ペンネームさこさんから、こんばんは、かおりさん。僕は医師をやっているのですが、ヘルプ、何これ、ヘルプで行った病院の夜中の勤務にて、仮眠室、仮眠かなこれ、仮眠室で寝ていると外から夜中なのに運動会の音が聞こえてきた、きました。うんうん、夜中おかしいなと思い、まあ、その日はでもそのまま眠ってしまいましたが、翌朝看護師にその話をすると、なんとその日に隣の小学校で運動会がお昼に行われていた。え？ちょっと待って、夜中に運動会の音が聞こえてきて、翌朝隣の小学校が運動会を行っていた。え？そうです。怖いですよね。でも、ちょっとどういうこと？その、次の日にある運動会の音が夜中にもすでに聞こえてたってこと？いや、怖い。怖い怖い怖い。意味がわかんないですよね。なんで夜中にその音が聞こえるのかっていう。まあ、その心霊的なものかどうかと言われたら微妙ですけども、そんな不思議なことってあるんですね。サコさん。ちょっと、この話ちょっともうちょっと聞きたいな。ちょっとね、あ、怖い。よくわからないですけど、なんでその次の日のことが夜中に分かったのかということで。はい、そんな感じでちょっと今日はね、一通だけなんですけどもね、お便りありがとうございました。このようなね、お便りをラジオとラジコでは大募集しております。応募方法は番組の最後でお伝えします。それでは、今週はね、このよくわからないお話をいただきましたけど、サコさんから、サコさんのリクエストで、友川和樹、千秋直美に捧ぐ、夜へ急ぐ人。
バーガンディープロモーション。
そろそろ番組が終わりの時間に近づいておりますが、番組 MC 陣に対するお便りやメッセージ、リクエスト等の送り先をご案内いたします。応募方法はラジオとラジコ、番組メールアドレス radio 数字の8 radico アットマーク gmail.com、 ラジオ数字の8ラジコアットマーク gmail.com まで、こちらに、氏名、年齢、ご住所、ご名義の上、毎月のテーマに沿ってご応募ください。というわけで、今月のテーマはね、私の怪奇体験、パート2ということでですね、皆様の怖いお話をお待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。どしどしご応募ください。詳しくはラジオとラジコで検索して番組公式サイトをね、ご参照ください。これからもね、こちらからもご応募できますし、過去の放送分も聞けるようになっておりますので、ぜひぜひ皆様聞いてみてください。 iTunes ストアでもね、お聞きいただけますので、ぜひご利用ください。というわけでね、今日の放送はいかがでしたでしょうか。ちょっとね、今日はね、いつもと違ってゲストをお呼びしました。玉木雅之さん、素敵なね、沖縄の、フォークシンガーです。彼のね、ちょっと面白いね、お話を聞けたのではないかなと思っております。ラジオとラジコはね、毎週土曜の21時からのレギュラー放送です。またね、再放送が深夜25時からございますので、聞き逃した方でね、もう一度聞きたい方はぜひこちらの再放送をお聞きください。はい、というわけで、まあ、三杉香織とね、玉木雅之の接点とかもね、音楽のお話もできたり、まあ、玉木さんにこういろいろ助けていただきながら、ここまでちょっとね、まだ1、2年ですけども、何曲か、今で6曲ぐらいかな、三杉香織ってあるんですけども、まあ、全部 YouTube にアップしてないんですけど、今年の目標としてはちょっとまだ目標なんですけども、まあ、アルバムを、まあ、6、7曲入りのアルバムを作ろうかなというところと、秋ぐらいにね、実はちょっと大阪でライブをしようかなというお話も今考えていますので、その実現に向けて頑張っていけたらなと思っております。さて、来週の放送は8月9日土曜日、担当はこの方です。
はい、2週目担当ののめと
アシスタントのえりかです。
ぜひぜひお楽しみに。
はい、第2週担当のフレグランスアドバイザーのめさんの放送でね、お送りいたします。お楽しみに。というわけでね、ここでちょっと私のライブ情報、あと玉木雅之のね、ライブ情報もお伝えしたいと思います。まず玉木雅之から、8月15日金曜日、川崎ユンタク、電話番号 044-200-8658、沖縄料理のね、お店なんですけども、そちらでライブがあります。あと9月30日、小岩小玉、イベントですね、小玉チャンプルナイトということで、玉木雅之が出演いたします。そして、三杉香織です。三杉香織ライブ予定、9月14日日曜日、高円寺リーフにて、玉木雅之サポートギターにて、三杉香織ライブに出演いたします。ぜひぜひ、3連休なんでね、皆様よかったら、楽しみに来てください。というわけで、本日の放送いかがでしたでしょうか。それでは、お相手は、私、第1週目担当の三杉香織でお送りいたしました。皆様も、良い、夏休みをお過ごしください。それでは、またお会いしましょう。ほな、さいなら。
ラジオとラジコは、バーガンディープロモーションの提供でお送りいたしました。